マタイによる福音書第26章の31節から35節。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散ってしまう。と書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方よりも先にガリラヤに行く。するとペテロが、たとえみんながあなた方につまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度私のことを知らないと言うだろう。ペテロは、たとえご一緒に死なねばならなくなったとしても、あなたのことを知らないなとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。以上です。まだ、ちょっと若かった頃ですね。徳弘先生、今ブラジルの徳弘先生が、宣教室長でおられ東京におられた時に、全国総会のですねチャプレンをですね彼から依頼されてやったことがあります。ですね、彼から依頼を受けた時にですね、宣教する、礼拝っていうかですね、総会の中で宣教するってことがテーマなので礼拝もそうしたいという、でいろいろアイデアをですね出してくれっていうことでですね、じゃあ見える礼拝、体感する礼拝というのをですね、じゃあ考えてやろうかという、それまでですね、そういう総会の礼拝は一度もなかったのでですね、彼と、どうしたらですね、見える礼拝、体感する礼拝になるかなと思っていろいろ考えて案を出し合ったのです。ろうそくをですね、うちのルーテ教会は全国に5個のですね、教区を持ってますので。5個の教区がそれぞれですね、ろうそくを持ってくるっていう、カップのろうそくをですね、自分たちで用意して持ってきて、でそれが総会中すべてですね、ついていくとかですね、でまたその明かりをみんなの元に持って帰るとかですね、礼拝の中でそういうことをしたいですね。うちのルーテル教会はアメリカとフィンランドからですね、宣教を受けてですね、教会が始まっておりますので、アメリカのカリフォルニアワインとフィンランドのワインと日本の甲府ワインを一つのカリスに注いで3つを1つにして生産式をするとかですね、いろんな楽しいことをですね考えてですねやりましたですね。いろいろなご批判も受けましたけどですね、信徒の皆さんからはおおむねですね良かったって話をですね聞きましたですね。でその中にですね、一つですね、最後の礼拝ですね、これは次に引退される先生がですね、次の総会に来ない先生が遺言を語るというテーマで最後の礼拝をお任せしたんですね。でその時はですね、小泉純先生だったんですね。純先生にですね、先生遺言をですね、語ってくださいということと、新しく選ばれるですね、上議院の先生たち一人一人に先生が託す御言葉を一人一人にあげてください。先生は真面目なんですよね。直筆でですね、はがきにですね、全部一人一人にですね、御言葉を書いて渡しておられましたですね。でその時僕西教区長だったのでですね、私にくれたものは若者に過ぎないと言ってはならないですね。で私があなたを誰とかに使わせとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す。エレミアの言葉ですけど、それを私にくださったんですね。その時まだ30代でしたのでですね、30代の教区長っていうのがですね、若すぎる教区長だったので、多分そういう言葉をくださったんでしょう。それまだですね、大切に聖書に挟んでありますけどですね、神様の言葉を語るのに若すぎるってことはないっていうですね、神は共におられるということなんだろうという思いました。で今日はですね、イエス様の過ぎ越しの食事の後にペテロに三度は私を知らないというですね、否認の予告をされた。みんな予告と思いますけど、これがイエス様とですね、ペテロが会話した最後ですので、これは遺言なんですよね。ペテロにですね、素晴らしいことを遺言残したじゃないんですね。あなたは私を知らないと三度言うというですね。で彼はですね、いやそんなことありませんと言うけどですね、いやあなたは三度知らないと言うというのがペテロに対する最後のお言葉、遺言だった。だからペテロの心の中に残ったんだと思うんですよね。あれまで従ってきてですね、たくさんの御言葉を聞き奇跡を見たにもかかわらず、最後の会話は何だったかっていうと、 あなたは私を裏切るというですね。まあ、ですからですね、もう二度と裏切らないということで、まあ、彼は殉教の死を選びながらですね、最後まで、信仰をですね、全うしたんだろうなと思います。まあ、ですから最後ですね、どんな言葉がですね、残されていくか、で残された言葉をですね、やっぱり信仰によって実現していくという、そのことがですね、大切なんだろうなと思います。なので、信仰者っていうのはやっぱりですね、後々の人にですね、残す言葉っていうのをですね、やっぱり持っとかなきゃいけないんだろうなと思うんですね。で、あの一冊ですね、実は子供説教集っていうのをですね、アバコから出版させてもらったんですね。で、この出版にはですね、実はですね、東京教会にいたですね、マストミさんという方のですね、遺言があるんですね。で、僕はまだですね、牧師になって最初ですね、赴任地が東京教会で、教会学校があったから、毎週教会学校の説教をしてたんですよね。そしたらそこにですね、彼女がおられましてですね、もうおばあちゃんだったんですけどですね、幼稚園の園長先生もされたんですね、鳴富さん、鳴富さんですね。で、そのおばあちゃんがですね、感激してくれたわけです。子供の話を聞いてですね、それでその時ですね、おばあちゃんがつかつかつかってやってこられて、あなたはですね、将来ですね、子供説教書を出しなさいって言って、手に10万円握らせてくれたんですね。はっつね。で、これはですね、私の生きている間にですね、子供のための説教書を出しなさい、あなたの説教は非常にユニークだからですね、で足りなかったらですね、まだ後でですね、お金あげるからみたいなですね。で、今から私がお祈りするからですね、ちゃんと一緒に祈りなさいと言ってお祈りしてくれて、子供説教ができるようにですね。で、すっかり忘れてたんですね。すっかりですね。でもその間にですね、アバコから頼まれていくつか書いてたんですけどですね、そのですね、鳴富さんがですね、やっぱり手に召されたんですね。15年後ですね、しまったと思ったんですよね。で、そのお金ずっと取ってありましたのでですね、いつかですね、叶うようにですね。で、亡くなった時にですね、これはいかんと思ってですね、一生懸命作ってですね、そしてあの一周忌にですね、お捧げすることができたんですね。で、やっぱあれも遺言だったんだろうなと思うんですよね。あなたがこれをですね、きちっとですね、文章にまとめて本を出しなさい。で、最初にお祈りしてですね、お金をくださったら、やらなかったら僕はやらなかったんだろうなと思いますけど、やっぱり神の御心にかなうというのはですね、やっぱり残された言葉を全うしていくという、それが共に祈ってですね、そしてそれが起こったことであるならば、その約束は真摯に守らなきゃいけないんだなと、その時やっぱり深く反省しながらですね、実は出版させてもらったんですね。まあ、そこからですね、またいろいろな出会いがあってですね、まあ、全国各地に児童説教のお話をですね、させていただくことが増えたんですね。で、たまたまここに来たのもそうだったですよね。子ども説教のですね、確か教会学校の子ども説教についての話だったですよね。あれもだからその児童説教からですね。それでいつの間にここに赴任しちゃって、神様のなさることやっぱ分かんないですね。なので、鳴富さんに今ですね、本当にですね、感謝しておりますですね。あの時にですね、本当にお祈りしてくださったからですね、今この時があるんだろうなと思っております。ペテロはですね、イエス様の予告にあなたのことを知らないのを決して申しません。これ約束なんですよね。ペテロはイエス様に約束したんです。知らないなど言いません。でもその約束は破られてしまったんですよね。でもイエス様にとってはそれは分かってたんですね。分かってて、ペテロの性格とか全て分かってるからですね、多分そういうことを言われたのでしょう。その後激しく泣いて、そして泣いた後はですね、ペテロはですね、イエス様にですね、死んでもですね、離れないというですね、信仰のもとに殉教していったんだろうなと思います。どのような言葉をですね、神様が残されているか、また私たち続く者たちにどのような言葉を残していくか、それはもう一度きちっと考えなきゃいけないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちに残してくださった信仰者の一つ一つの御言葉をもう一度私たちが振り返り心に留め、そしてもう一度その遺言に従って私たちが信仰生活を送ることができるように導いてください。 今日も応援協会、宇都協会、鹿児島協会、阿久根協会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、病床にある方々、死に直面している方々、特に災害に遭われた方々、愛する家族を亡くした方々、今、一生懸命現地で働いているボランティアの方々の上に、主の祝福がありますように。ルーテル学院高校がこれからボランティアに向かいます。どうかルーテル学院高校のボランティアが主の祝福のうちに守られて、その支援活動をすることができるようにしてください。今日も私たちに備えました家庭をどうか聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。